こんばんは。2023年11月21日朝3時頃の収録です。今回は最近ハマっていること、至福の時、なんか過ごし方というか、そんな感じの話になります。はい、サムネイルが見えている人にはすでにイメージは伝わっているかもしれないけど、具体的にどんな状況かというと、寝る直前にもう仰向けになっている状態です。この状態でネットフリックスやらアマプラやら、映像作品を楽しんだり、あとはゲームを楽しんだり、はい、みたいな、その時間がなんか結構たまらない感じがあって、はい、でガジェット関連の話になるんだけど、今の流れだと過去の配信聞いたことある人とかだと、例えばメタクエスト3の話かなとか思うと思うんだけど、ちょっとそことは違ってまた別の製品になります。はい、今回触れるのが AR グラスの XDR2っていうものになります。はい、サングラス型で、普通のサングラスとほぼ変わらない感じ、軽いし、いろいろと有線でもうそのデバイスにつなぐだけで映像作品見られたり、あとはコントローラーあれば、ゲームできたりみたいな感じになります。めちゃくちゃ手軽で、本当に寝る直前まで楽しめるっていうところで、結構いい体験なんじゃないかなと思うので、結構ここに関してはおすすめできる。ただし、ちょっと今回は触れないんだけど、これやっぱりデメリットもあったり、買おうとしてる人は注意しなきゃいけない点もあったりします。今回の中でも、流れで少しは触れちゃうかもしれないけど、ちょっと別の回で、これは罠シリーズ。はい、XDR2 の罠として別でも配信するつもりなので、はい、今回はまずは、こういう使い方がめちゃくちゃ気に入ってるってところで話をしようと思います。気になってた人、あとは、今のを聞いて、興味が湧いた人、よかったら最後まで聞いてみてください。この番組は好奇シティが SNS エンタメガジェットの最新の話題を余談だらけでお届けする、まとまらなくてもまとめ、聞くまとめです。倍速再生、ながら聞きで情報収集に活用してください。はい、ということで今回は XDR2 という AR グラスの話をしようと思います。まずざっくり言うと、何がいいかというか、じゃあ製品の本当に単純なところをざっくり話をすると、もう本当にサングラスの形状のもの、普通のサングラスとほぼ見た目変わりないと思ってください。ちょっとだけ顔につけていると横から見た時に浮いている感じはあるんだけど、普通のサングラスかって言われると、その横から見られるとなんか変、ちょっと浮いてるなっていう印象を与えると思うんだけど、でもそんなに違和感はない、特に正面とかから見られた場合。はい、でとりあえずこの AR グラスをかけると、ざっくり言うと、スマホとか、そういうパソコンとかでも、そういうデバイスからの映像を目の前に大スクリーンに表示してくれて、映像を見られたりとか、あとは、環境との整っていればゲームがプレイできたりみたいな感じになります。はい、でここだけ話すと、例えばVR ゴーグルと何が違うのとはならないかもしれないけど、なんかちょっと一瞬わからなくなる人、特にどっちにも触れたことない人だと、どういうことだろうと思うかもしれないけど、VR ゴーグルの場合はあくまで仮想空間の中に入って見るという感じだったり、体験をする感じなのに対して、すごいもう簡単な説明をすると、サングラス型のモニターになります。今回話をしている AR グラスってものは XDR2、 単純に普通のモニターに、例えばスマホの映像ってミラーリングしたりだとか、ケーブルでつないだりして出力できると思います。ああいう感じの映す対象がモニターではなく、もうサングラス型で、自分の目でサングラス越しに巨大なスクリーンで見られる。はい、ゲームだったらプレイできるわけだけど、要は映像作品、映像が目の前に大画面で映るっていう形になります。はい、でこれって、例えばこれ VR ゴーグルを使った場合もそういうことはできるわけだけど、単純に例えば Netflix のアプリを VR ゴーグル内で再生したり、アマプラでもいいし、あとは YouTube を見る場合でも YouTube アプリ起動したり、もしくはアプリ起動しなくてもブラウザの機能が VR ゴーグル、例えば今言ってるのはメタクエスト3の話をしてるけど、ブラウザで再生して見ることとかもちろんできます。画面を大きくすることもできるし、ただ VR ゴーグルって普通に誰もが連想するところ、結構サイズあると思います。厚みとか、メタクエストが軽量化されたと言ってもそれなりのやっぱりね、存在感はあるので、寝るときというか仰向けになって顔の上に乗っけてて、少なからず重さは感じるし、あとはちょっとこう真上向いてるのが辛くなってきたときに、ちょっと顔の向きを変えるとか、横向きになって 横向きになって寝ながら映像を見るとかってなると、まあ、ちょっと違和感があったりします。まあ、ずれてきたりとかもあるし。そこに対して、この AR グラスの場合って、もとにかく軽いので、その顔の向きで分かれても、全然そこは、なんか違和感がない。はい。なので、そういうところでめちゃくちゃ、VR ゴーグルよりも手軽だし、快適性が高いっていう印象があります。はい。で、具体的に、まあ何をしているかっていうと、一つは、まあさっき言ったみたいに、Netflix を見たりとか、そういうところではあるんだけど、もう一個、これが、メタクエストとかではこれはできないことになるかな。逆に言えば、VR ゴーグル側、メタクエスト側でできることは、AR グラスは一切できないんだけど、まあ、この AR グラス、XREAL Air 2に関してあくまで何回も言ってるみたいに、もうモニターなので、はい、サングラス型のモニターなので、例えばスマホとこの AR グラス、XREAL 2を有線で接続して、で、もうスマホの映像をそのまんまディスプレイに映し出すかのように AR グラスの先で大画面で見るみたいな感じになります。なので、つまりは、これ映す対象って、なんだろうな、DRM とかの制限とかに引っかかるものもあるのかもしれないけど、例えば、もう単純にそういうのを抜きとしたら、例えば、Amazon プライムビデオだろうが、YouTube だろうが、普通にスマホの画面に映ってるものは映るって考えてください。なので、ゲームも当然プレイができる。なので、まあゲームプレイするのも映像を見るのも、本当に仰向けの状態で、結構楽な感じ。もう線つなぐだけなので。はい。で、これはメリットでもありデメリットでもあるんだけど、XREAL Air 2の場合は、そもそも充電するとかっていう、機能が存在しないです。機能がないというか、まあ、バッテリーを内蔵していないっていう言い方がいいのかな。なので、これ、まあ、サングラスの耳にかける部分の後ろのところに USB Type-C のケーブルをつなぐようになっていて、で、その反対側伸びているケーブルをスマホ側につなぐ。もう、有線でつないで、でもそのまま映像を反映させるっていう形になります。で、その時に、そのスマホなり、まあパソコンなり、つないだ側から給電っていう言い方がいいのかね。まあ、そこからの電力を得て動作するっていう感じになってます。で、これはなんとなく不便騒音にも、なんか今のを聞くと感じるかもしれないけど、まあ有線ってところとバッテリー内蔵じゃないっていうのはなんか違和感、まあワイヤレスじゃないってところかな。もしデメリットに感じるのは。ただこれは実際使ってみると、まあそれは無線だったら無線の方がいいのかもしれないけど、なんかもうちょっとでバッテリー切れそうだなとか、そんなこと気にしなくて使えるので、結構悪くないんじゃないかなと思います。はい。なんかここはどちらかというと、現時点はメリットに感じているところ。はい。まあみたいな感じで、で、実際には今わかりやすくスマホに接続してっていうところで話はしたんだけど、個人的にはスマホではなく、ポータブルゲーミングデバイスみたいな、まあ、言ってみたらスイッチ的なものの、スイッチ的な感じのもうポータブル PC みたいな、もう Windows として普通に動作するデバイスを全く別で持っているんだけど、それとの組み合わせで使うのがすごい快適だなと思いました。ちょっとごめんなさい。そのスイッチで動作するかとかっていうのは個人的には把握してないんだけど、スイッチ所有もしてないので、まあ、気になった人はそこ調べてみてほしいんだけど。はい。で、ここ調べてみてほしいっていうのはすごい重要で、これ結構ね、対応機種、非対応機種っていうのがスマホでも結構限定的で、これをまた別の回で XREAL Air 2の罠として配信をしようとは考えています。で、実際に、まあ、こう、私服の時として体験しているところもうちょっと触れてみると、例えば、さっき言ったみたいに対応しているスマホであれば有線でつなげばもうすぐ映るわけよ。これね、本当にね、USB Type-C を挿した瞬間にもう、その AR グラス側にパッて映ってくれるから、なんかうまくいかないなみたいなことって、こういうデバイス系ってあったりするじゃん。もうそんなことなくね、もうつないだ瞬間に映るって言って、まあ嘘じゃないかな。っていうのがすごい楽。だから、なんか、ちょっとさ、手間ではあるじゃん。とは言っても、なんか寝る直前にさ、そのサングラスかけて、まあ、そのケーブルをポータブル PC につないで、で、ポータブル PC で電源入れてみたいなことはするわけだから、ちょっとそこは、手間には感じるんだけど、でもそういう時に、なんか繋いでみたら、なんだ、映んねえじゃんみたいなことってありがちだと思うけども、個人的にそういうのすごい嫌なので、そういうことがないのが、すごいいい。はい。でも本当に途中でも言ったけど、この真上向いてるのも重さがないのですごい快適だし、で、映像の綺麗さっていうと、どうだろうな、特に汚いとかって思ったことは普通に綺麗だと思います。個人的には満足して普通に見られています。はい。で、あとは、 まあさっきも言ったみたいに、やっぱ顔の角度を傾けたりした時とかね、顔の角度を傾けるというか、本当に体勢が辛くて寝返りというかさ、向き変える時で VR ゴーグルではちょっと大変だったりするので、細かい説明を省くけど、結構自由に体の向きとか変えても、顔の向きとか変えても、まあ、固定のまま見られるので、まあ、ここはいい感じかなと。で、もう一個これ説明が必要な ところとして、ゲームをやるっていうところに関しては、例えば対応のスマホだったらちゃんとゲームもプレイしながら映像も映ってできるとは思うんだけど、問題になってくるのは、スマホのゲームってタッチ操作になるので、あのコントローラーをサポートしているゲームじゃないとできないと思います。要は、まあ、スマホのゲームをコントローラー使ってまでやる人っていうのが、まあ、そういう人もいっぱいいるとは思うんだけど、なんか、ライトな人たちとかだと普通にタップでやっぱやると思うんだよね。けど、コントローラーがないと、まあ、あの画面が、リアルの方の画面を見ながらタップするってわけにはいかないので、一応サングラス型なので、透過してるから別に自分の目の前にさ、スマホを持って持ち上げてくれば指も見えるから、見えないわけじゃないんだけど、なんか変じゃん。二重になるじゃん。そのゲームの画面だけ見えてる、空中に見えてる画面と、スマホ側のサングラス透過して見えるリアルの指とって被るとやっぱおかしな話だと思うし。あとは、まあ座ってやってんだったら、まあなんかそういうのもわからなくもないけど、わからなくもないっていうか変だけどさ、二つの映像を目視しながらっていうのは変だけど、特に仰向けの時って、なんか顔の前にスマホの本体をさ、持ってきちゃうんだったらもうそれリアルでいいじゃん。その映像のサイズ感とかっていうので AR グラスの方がいいっていうのはもちろんあるけど、でもこれの本当にメリットっていうのは、本当に想像してほしいんだけど、仰向けの状態で真上を向いていて、真上に映像が映っている、映像作品だけじゃなくゲームの場合はそこの真上を見たまんま手は腹の上とかに置いた状態でコントローラー操作してプレイするわけよ。まあこれはやりやすいやりづらいとかあると思うんだけど、なんかシビアな、例えば FPS とかだったら、なんか腹の上って手をさ、要は真下に伸ばしてやってるような状態なので、例えば立ってゲームをやってるって考えた時には真下に手伸ばしてるわけじゃん。だから本当に微調整が必要なゲームとかは厳しいかもしれないけど、まあ、そういうの抜きとすると普通に顔の上にさ、そのスマホを持ってきて寝ながらプレイするって結構大変だと思うので、なんかよくあるあの映像とか見てても、寝る直前に上に持ってきてて寝落ちしそうになって顔にぶつかったみたいな、あるあるみたいな話あると思うけど、そういうことが一切起きない、はい、っていう面で手とかは楽だし、なんか手もさ、なんかずっとスマホ持ってると疲れてくると思うし、真上に持ってとか。そういうのがもう一切解消された状態でゲームが、まあ、プレイできるっていうのは、これ思いのほかいいかな。これはいいです。これはもう本当に人生初体験のっていうものになると思うので、例えば途中で引き合いに出していたメタクエスト3とか VR ゴーグルの話をしたけど、VR ゴーグルって普通になんか例えばもう手のジェスチャーでプレイするゲームだとか、あとは両手にコントローラーを持って握り込むようなコントローラーで、それでプレイする形になるので、通常の一般的なコントローラーを持ってプレイするっていうのは、まああんまりないと思うので、新体験なんだよねっていうのは、なんか結構いい感じで、でこれ具体的にもうちょっと言うと、これメリットからはちょっと逆にデメリット方面になっちゃうかもしれないけど、視野角結構狭くて、あの大画面とは言ってもそこまで大画面では実際ないです。どんぐらいつったらいいのかな、ちょっと説明難しいけど、メタクエスト3持ってる人とかだったら、それで見たアマプラとかと比べるとはるかに、横が狭いので、そんなね、あ、めっちゃこれは大迫力で映画館独り占めみたいな感覚だみたいな感じにはならないです。メタクエスト3とかだったらそういう感覚に、まあ、考えようにはなよってはなると思うんだけど、そこまでの大きさじゃない。はい、例えばちょっと具体的に言うと、個人的に所有しているパソコンの目の前に置いてある40インチワイドのモニター、距離は結構普通の人に比べると遠目に置いてあるんだけど、どんぐらいだろう、80センチとか先に置いてあるのかな。なんかね、それとそんなに大差がない印象。そう。だから、そのパソコンの前にいてわざわざそれをかけて使うかっていうと、まあ個人的には一切そんなことはなく、だから寝るときなんだよね。そう。そこがすごい、まあそこはいい点かな。あとはちょっと寝る前の話しか今してなかったけど、僕普通の人、普通の人って言い方おかしいな。アクティブに行動する人とか、外とか出る人とかっていうのも、これ例えば具体的な感じで言うと、キャンプとか行った時に、その外で、その映像を見る。っていう、とかっていうのには、すごい適していると思うし、いや、個人的には家の中でしか使ってないからあれなんだけど、外で使ってこそ意味があるんじゃないかなっていうのはすごい感じました。で、一応、ちょっとプロモデルの方でそこが調節できるようになったんだっけな。ちょっとわかんないけど、ちょっとプロモデルのことは省くけど、なんかサングラスタイプだから、その外とかだと明るいところだと見えなそうな気がすると思います。 はい。で、実際に見づらくはなるんだけど、ただね、思ったよりは見やすくて、輝度の調整なのかな。なんか、もうその、メガネ、サングラスのフレームについてるんだけど、なんかね、最初見づらいなと思ったら、試しにちょっとこう、外というか試したら。けど、なんかその輝度のボタンみたいな最高にしたら全然見やすくて、で、もちろん太陽光とかの方にサングラスとかそっちに目線をやったら、逆光だから、見えなくはなってしまったりとか、あとは直接太陽を見ないにしても明るいところの方を向いてると見づらくはなるんだけど、明るい場所に自分がいたとしても影になっている方向を向けばはっきり見えます。要は背景が黒いところの方に視線を向けていると結構思ってる以上にはっきり見えるので、そこはなんか予想外に、ああ、本当にこういう場面でも使えるんだなっていうのは、はい、ちょっとびっくりした感じはありました。そう、なので本当に、なんだろうね、外で使うとかっていうのも想定してる人に関しては結構ハマるものなんじゃないかなと思います。途中で言ったみたいにその罠的な要素が多いんだけど、その相性というか自分の持っているデバイスとの相性関連の話プラス、あと何だったっけな、なんかあったんだけどな、まあ今思い出せないから、まあ次回に回すか、それは罠の方に。そうなんだけど、まあ本当に、あ、そうか、あと価格面か、価格が安いわけではないので、この、多分、ちょっと今はっきりわかんないけど、5万5000円ぐらいかな。X-Real Air 2単体で。で、途中で触れたビームって呼ばれる、ワイヤレス化するというか、まあ、無線飛ばして使うタイプ。これを無線で飛ばすとは言っても、まあ、サングラスとそのビームってものは有線で繋がなきゃいけないとか、いろいろあるので、なんだろうな。まあ、それを買ったらいろいろ会計するってことでもないんだけど、まあ、それも1万どんぐらいだろう。7000ぐらいするのかね。で、これ両方揃えると、いくらになる ?7 万ぐらいってなると、まあ、それなりの値段じゃん。で、個人的には、今回私服の時っていう形で触れていて、それに間違いはないんだけど、例えばじゃあ同じぐらいの値段でメタクエスト3と X-Real Air 2、どっちを選ぶかといったら、個人的にはまあメタクエスト3を選ぶかなっていう感じであります。まあ、冒頭で触れたみたいに、あくまで個人的なところね、これは。冒頭で触れたみたいに、X3R Air 2に関してはあくまで、まあ、モニターなので、はい。まあ、一方、まあ、そう言いつつも、途中でも触れたみたいに、その、メタクエスト3を寝るときに真上に、ね、仰向けの状態で、まあ、映像とか見らんなくはないけど、そこと比べてあったときに、AR グラスの方が快適だし、とかっていうメリットもあるし、まあ、一概にはいないんだけど、どっちを選ぶかって究極の選択だったら、まあ、個人的には、まあ、VR ゴーグル方面を選ぶかなとは思っています。ただし、さっき触れた通り、本当に、外でも使うとか、そういうのとか考慮したときっていうのは、あとは手軽に使うとか、っていうのは断然 AR グラスの方がいいと思うので、もちろん、VR ゴーグルでしかできない体験に関して求めるんであれば、それは、まあ、AR グラスでは成り立たないんだけど、まあそんな感じです。いや、これは結構いい感じだな。ただ、ちょっとね、惜しいというか怖いのは、本当に寝る直前までそういうふうに楽しめるんだけど、最後の最後までね、ちゃんと意識を保っておかなきゃいけない。なんでかっていうと、サングラス型なので、なんかそのまま寝ちゃってさ、なんか顔に圧力とかが、もし寝返りとか打ってかけちゃったら、パキってなっちゃうんじゃないかなっていう不安がすごいので、だから寝落ちするわけにはいかないっていうのはある。特に寝相の悪い人とかは気をつけないと、そんな簡単割れないかな。いや、注意した方がいいと思うな。はい。みたいな感じで、まあ、結構これが、ちょっと最近は楽しみかなって。と言いつつ、まあ、寝る直前でその最後まで気を張ってなきゃいけないっていうから、まあ、逆算して、ちょっと早めに寝ようとかを、そういう意識を働かせなきゃいけないのが、まあ、逆になんだろうな。構えて作った私服の時みたいな、別に悪いことじゃないか、それは。まあ、そのために早めに寝ようっていうんだが、別に悪いことじゃないね。まあ、でもね、実際昨日とかもそんなことをしたんだけど、なんかもうね、もう早めに寝なきゃまずいと思ってんだけど、もう30分ぐらい寝たいとこなんだけど、でも、やっぱさっき言ったみたいに、事前に確保、時間を確保するって形が取れていなかったので、寝ようって本当に思って、もう寝なきゃっていうタイミングからやり始めちゃうんだよね。見始める。で、昨日とかだと、まずゲームをやって、こうやったらね、FPS とかやってみたんだけど、なんかね、なんつったいかな、結構臨場感あったんだよね。何回かもちろん試したのよ。試したんだけど、もう本当に他のことに一切意識いかない。まあ、いかせなくて気を配らなくていい寝るタイミングなわけじゃん。だ本当に気持ち的にも没入できるタイミングだったら、なんかより楽しめた 感じがありました。でさっき言ったみたいに本当に、まあ、まあまあ想像正直真上を向いてでかい画面が見えていて、で手は下にやって手も疲れない状態で、まあこう普通にコントローラーで操作している感じっていうのがなんかすごい良くて、で思わず結構長時間やっちゃったね。1時間半ぐらいやっちゃったのかな。でなんかちょっともうちょっと映像作品も触れたいなと思って、このネットフリックス見てみたいなことして、それもなんだかんだ、まあ映像ネットフリックス側の作品が面白くて、それも2話ぐらい、1時間のやつ2話ぐらい見ちゃったのかな。でも考えたけど3時間半とか使ってるわけだね。そうだ、時間的にやっぱ寝ようと思った時間から、そうだね、3時間は少なくとも経過したか。はい、まあみたいな感じで、だから今もう4時前になってるんだけど、この後作業してなんだかんだ4時は過ぎると思うんだけど、寝ようとしてんの。5時までには寝たいけど、今日もまあそういう形で映像なりを楽しみたいかなって、まあ昨日の続きでそのドラマを見たいっていうのがあるので、はい、まあ、みたいなところで多分この後見るんだと思うけど、はい、ということで今回は、はい、XDR Air 2のまあレビューというか、使ってみた感想、まあこんな感じがいいですよって話になりました。はい、最近触れている通り、Amazon、あれなんかいい呼び名ないかな、Amazon インフルエンサーストアっていうののリンクを説明欄に貼ってあって、でそこにカテゴリー分けして、実際に購入した商品ってこう並べてあります。で毎回同じこと言うのもあれなんだけど、でそこに自分の感想とか載せてあるんだけど、なんかねその Amazon 側の UI が微妙で、その感想が開けないんだよね、文字を俺打ってあんのに。っていう微妙な残念な仕様ではあるんだけど、一応そのデスク周りのものとか、あとは今の AR、VR 関連のものとか、なんかそんな感じ4カテゴリーぐらい作ってあるので、よかったらそこをチェックしてみてください。その中に、XDR Air 2も入れてあるので、まあ別にリンクも貼るかもしれないけど。はい、で、ここは、アフィリエイトリンク、アフィリエイト広告として貼ってある感じなので、もしそこから買ってもらうと、こちらに収益が入ってくるという形になります。なので、もし抵抗ない方、はい、なんか参考になったって方はよかったらそこから買っていただけたらと思います。まあ、気にする人は普通に検索して買ってもらえばいいと思うので。はい、でブラックフライデーも近いので、なんかこのあたりのガジェット系のものはまあ普通に去年とか考えて、今日ふとポッドキャストの過去のやつ YouTube からすれば動画前は上げてたよなと思ってみたら、なんかねすごい再生されたのが Amazon エコーバッツ、すごい再生されてて、でなんかそんな高評価とかそんなついてないんだけど、何件かなんだけど、なんかね今改めて見てコメントって割ともらってて、まあ何件か、これ見て参考になって買いましたって言ってる人とかあって、でこの前触れたみたいにメタクエスト3とかインスタ360リンクで再生もうただただ数字だけ回ってたって話もあったので、まあなんかこれ系やっぱ回りやすいのかなっていうのもあって、ちょっと今回このテーマ選びました。まあブラックフライデー近いからっていうのもあるんだけど、なのでまたこのガジェット関連他にも触れたいものもあるので、まあそのあたりの話もしていくので、今回初めて聞いた方、もしよかったらチャンネル登録フォローなど、またあとは高評価なりコメントなりいただけると嬉しいです。はい、またまあ番組名聞くまとめ、耳編の聞くまとめとだけ覚えておいてもらうといつでも検索して戻ってこられるので、よかったら聞くまとめとだけ記憶しておいてください。はい、今回は以上となります。ありがとうございました。さようなら。